自然な老化と病気の境界、我慢してはいけない体のサイン。年齢を重ねるにつれて機能が徐々に変化することはありますが、持続する痛みや突然の機能低下まで正常な老化とみなすことはできません。症状が現れた時期や変化、日常生活への影響を確認し、危険なサインがあれば適切な時期に診察を受ける必要があります。正常な老化は一般的に徐々に進みますが、突然起きた変化や急速に悪化する変化については、まず病気や薬の副作用を確認する必要があります。痛み、排尿障害、視力低下、記憶力の変化が日常生活を妨げている場合は、年齢のせいだと決めつけず、評価を受ける必要があります。突然の麻痺、言語障害、視力喪失、激しい胸痛や呼吸困難、急性の意識混濁は、直ちに救急医療を受けるべきサインです。運動、栄養、睡眠、社会的交流に加え、服用薬の見直し、転倒リスクの確認、個人に合わせた検診計画を管理することが、健康的に年齢を重ねるための鍵です。老化は病気ではなく、時間の経過とともに、身体の予備能力や回復速度が変化する生物学的な過程です。しかし、シタピン、視力喪失、重度の記憶力低下など、生活を制限する問題がすべて老化の必然的な結果というわけではありません。重要な基準は年齢そのものではなく、症状がどれほど突然現れたか、悪化し続けているか、日常生活の機能を低下させているかです。症状だけで原因を確定することはできませんが、この基準を知っておくと、いつ経過を観察し、いつ受診すべきかを判断するのに役立ちます。正常な老化と病気はどう違うのか。正常な老化には大きな個人差がありますが、一般的には変化が徐々に現れます。一方、感染症、栄養上の問題、薬の副作用は、新たな症状や比較的急速な機能低下を引き起こすことがあります。次のオートは診断基準ではなく、受診の必要性を見極めるための比較です。領域老化の過程で現れることがある変化、受診して原因を確認すべき変化、筋肉動作、筋肉量と瞬発力が徐々に低下し、回復が遅くなる、急激な筋力低下、繰り返す転倒、片側の手足の脱力、立ち上がることや歩くことが困難、関節硬。活動を始めるときに軽いこわばりが生じることがある。持続する痛み、腫れ、熱感、夜間痛、関節のロッキング、着替えや髪を溶かすことが難しいほどの肩の動きの制限、記憶、名前や言葉がすぐに出てこなくても、後で思い出す同じ質問を繰り返す。慣れた道で迷う、夜勤戦、食事の管理が難しくなる、視力、近くの文字に焦点を合わせにくくなる老眼か墨目、直線が曲がって見える、片目の視力低下、高視床、透過症の増加、カーテンで覆われたような視野排尿、排尿のパターンが以前と変わることがある痛み、血尿、尿が出ない、繰り返す失禁、急に起こる頻尿、発熱と脇腹の痛み、気分、睡眠、生活の変化もなお一時的な悲しみや睡眠パターンの変化、持続するおさうつ気分、興味の喪失、重度の不眠、自傷を考える。睡眠中に呼吸が繰り返し止まる、疲労、体重、活動後の回復により時間がかかることがある、原因不明の体重減少、持続する強い疲労、発熱、食欲低下、貧血が疑われる、小耳も、のしを取れば必ずしも症状ではありません。関節炎、腱の損傷、神経の圧迫、炎症、骨折など原因は様々であるため、痛みが持続したり、機能を制限したりする場合は評価が必要です。直ちに助けを求めるべき危険なサイン、次の症状がある場合は、定期検診の日まで待たず、地域の救急医療体制に直ちに連絡してください。突然顔の片側が下がったり、片側の手足力が入らなくなったりする、突然話すことや理解することが難しくなる、著しくバランスを失う、または以前とは異なる激しい頭痛、突然の視力喪失や視野が遮られる症状、激しい胸痛、息切れ、チアノーゼ、失神、または冷や汗を伴う圧迫感、突然、人や場所がわからなくなる、急性の混乱を怪我した後の繰り返す嘔吐、強い眠気、意識の変化、または抗凝固薬の服用中に起きた頭部外傷、大量出血、クルショルビン、処置尿が全く出ず、下腹部が激しく痛む状態、自傷または自殺についての考えや具体的な計画、急性の混乱は認知症とは異なります。突然現れる混乱については、感染症、脱水、代謝異常など専門の原因から速やかに確認する必要があります。具体的な判断基準は医療従事者に確認してください。 年齢のせいだと誤解されやすい症状、関節痛と肩の可動制限、膝から音がするという事実だけで、関節炎と診断することはできません。しかし、痛み、腫れ、不安定感がある場合や、階段の利用や歩行がつらい場合は受診が必要です。肩の痛みと可動域の制限は、癒着性関節包炎、腱板疾患、関節炎など様々な原因で生じることがあります。痛みがあるのに、むやみに階段の戻り、踊りやスクワットを繰り返すと、状態によっては症状が悪化することがあります。運動は現在の機能や疾患に合わせて、強度と動作を調整する必要があります。筋力低下と転倒、筋肉筋力は年齢とともに低下することがありますが、立ち上がる歩くものを持つことが明らかに難しくなる状態は、サルコペニア、神経系疾患、貧血、栄養不足、または薬の影響と関連している可能性があります。転倒は単なる不注意ではなく、視力、バランス、筋力、血圧、重環境、複合的に作用した結果である可能性があります。繰り返し込んだり、転びそうになったりする場合は、原因の評価が必要です。骨粗鬆症と骨折、骨粗鬆症は、骨折が起こるまで特別な痛みがないことがあります。身長が低くなったり、背中が曲がったりして、軽い衝撃の後に背中尾脊、股関節が痛む場合は、脊椎やファク骨折を含めた評価が必要です。骨密度検査の対象は、性別、年齢、閉経の有無、過去の骨折、家族歴、体重、喫煙飲酒、ステロイドの使用などによって異なります。国ごとの検診指針と個人のリスクを医療従事者に確認するのが安全です。霞目と眼疾患、近くの文字がぼやける老眼と、水晶体が濁る白内障は別の問題です。視界が霞む眩しさ、光のにじみが強い場合は、白内障などの有無を確認できます。直線が曲がって見えたり、中心視野が暗くなったりする場合は、黄斑疾患が疑われます。突然、トカハが増えたり、光が点滅して見えたり、視野がカーテンのように遮られたりする場合は、網膜の問題である可能性があるため、緊急に眼科で評価を受ける必要があります。記憶力の変化と認知症と聞くべき約束を忘れても、自分で思い出すというだけで認知症とは言えません。より重要な基準は、記憶の変化が自立した生活に影響しているかどうかです。次の変化が繰り返される場合は、評価を検討してください。同じ質問や話を未開間隔で繰り返す慣れた料理支払い、薬の服用手順を実行することが難しい、時間や場所を頻繁に混同する性格や判断力が明らかに変わる、家族が先に変化に気づく、認知機能低下に似た症状は、うつ病、睡眠障害、甲状腺異常、聴力低下、ビタミン欠乏、薬などでも現れることがあります。早期評価は認知症と決めつけるための手続きではなく、治療または改善できる原因を見つけるための過程でもあります。排尿障害、頻尿、夜間頻尿、尿意切迫、失禁、尿性低下はよく見られるとしても、必ずしも正常とは限りません。尿路感染症、前立腺疾患、過活動膀胱、骨盤底機能の低下、糖尿病、神経系疾患、または薬が影響している可能性があります。血尿、痛み、発熱、繰り返す感染、尿が出ない症状がある場合は、受診を先延ばしにしてはいけません。水分摂取をむやみに減らすと、脱水や便秘が悪化することがあるため、原因を確認せずに極端に制限しないでください。腎機能低下、慢性腎臓病は初期には明らかな症状がないことがあり、疲労感やむくみだけで判断することは困難です。血液の糸球体ろ過量と尿中アルブミンの検査が評価に用いられます。糖尿病、高血圧、心血管疾患、腎臓病の家族歴、または過去の急性腎障害がある場合は、検査の間隔を医療従事者に相談してください。検査結果の判断基準は医療従事者に確認し、持続しているかどうかや他の所見と合わせて解釈します。消化器症状と原因不明の体重減少、消化力が年齢のために弱くなったと決めつける前に、困難、持続する腹痛、繰り返す嘔吐、血便、黒色便、貧血、原因不明の体重減少がないか確認する必要があります。こうした変化には、パイオ薬の副作用、栄養上の問題から腫瘍まで様々な原因が考えられるため、検査が必要です。症状を記録すると診療がより正確になる。受診前に症状を整理して記録すると、漠然とした表現よりも原因を絞り込むのに役立ちます。始まった時期、突然始まったのか、徐々に生じたのかを記します。持続時間と頻度、続いているのか、特定の時間や活動の後に現れるのかを記録します。悪化軽減要因、 食事、運動、姿勢、睡眠、排尿とどのような関係があるかを確認します。機能の変化、歩行、入浴、着替え、料理、運転、薬の管理に与える影響を記します。随伴症状、発熱、むくみ、体重変化、出血、呼吸困難、感覚低下がないかを確認します。服用しているもの、処方薬だけでなく、市販薬、睡眠薬、鎮痛薬、健康機能食品まで一覧にします。痛みや血圧などの数値だけを記録するのではなく、普段できていた活動のうち、何ができなくなったのかも合わせて記すと良いでしょう。見落としやすい原因、噛む人感覚機能の低下、老化のように見える変化が、薬によって始まることもあります。睡眠薬一部の抗ヒスタミン薬、鎮静作用のある薬、抗圧薬、鎮痛薬などはめまい、めむき、便秘、排尿の問題、転倒、または混乱に影響することがあります。複数の医療機関から処方を受けている場合は、定期的にすべての薬の一覧を一か所で確認してもらってください。ただし副作用が疑われても、処方薬を自己判断で中止すると危険な場合があるため、まず処方した医療従事者や薬剤師に相談する必要があります。聴力や視力の低下も会話を避ける、認知機能が低下する、バランスに問題があるように見える場合があります。機能に変化が生じた場合は、病気の検査とともに感覚機能も確認する必要があります。健康的に保いるための生活管理運動は、有酸素筋力バランスを組み合わせる可能な範囲で、ウォーキングなどの有酸素運動、主要な筋肉を使う筋力トレーニング、バランス運動を組み合わせてください。最初は短時間で軽く始め、徐々に増やす方が安全です。ぬる痛、強い位置切れ、めまい、最近の骨折、激しい関節痛がある場合や、長い間活動していなかった場合は、運動強度を上げる前に医療従事者に相談してください。痛みを我慢しながら繰り返す運動が、必ずしも良い運動とは限りません。タンパク質と食事は個人の状態に合わせる筋肉を維持するために、魚、豆腐、乳製品、赤身肉などのタンパク質源を食事にバランスよく取り入れることができます。野菜、果物、全粒穀物、十分な水分も重要です。ただし、慢性腎臓病、腎不全嚥下障害、または特定の代謝疾患がある場合は、タンパク質水分電解質の摂取基準が異なることがあります。特定の栄養素を大幅に増やす前に、個人に合った指針を確認してください。睡眠問題の原因を探す規則正しい起床時間、日中の身体活動、就寝前の明るい画面やカフェインの調整は、睡眠に役立つことがあります。しかし、大きないびき、睡眠中の呼吸停止、強い日中のめむき、客の不快感が繰り返される場合は、睡眠疾患の評価が必要です。社会とのつながりと心の健康を管理する、死別、病気区割りの変化は、おさうつ感と孤立のリスクを高める可能性があります。定期的な連絡、地域活動、学習や趣味は、生活のリズムと社会とのつながりを保つ方法です。おさうつ感や興味の喪失が続いたり、自傷を考えたりする場合は、医師の問題だと考えず、専門的な助けを求める必要があります。検診は年齢ではなく、個人のリスクに合わせる多くの検査を受けることが、常により安全であるとは限りません。有益性と害が生じる可能性については、年齢だけでなく、既往歴、家族歴、現在の機能、予想される余命、服用薬、本人の希望を合わせて考慮する必要があります。医療従事者と次の項目を確認できます。血圧と心血管リスク要因、糖尿病、高血圧のある場合の腎機能、骨折リスクと骨密度検査の必要性、視力、聴力波の状態、転倒経験と歩行、バランス予防接種と国ごとのがん検診、記憶力、気分、睡眠の変化、処方薬と市販薬の重複及び副作用。検診で正常な結果が出ていても、その後新たに生じた症状は別途評価する必要があります。反対に、症状がないという理由だけで、高血圧、骨粗鬆症、慢性腎臓病のように初期には目立たない疾患のリスク評価を省略してもいけません。年齢のせいだという判断自体が危険な場合がある症状を老化のせいにする態度は、本人だけでなく、家族や医療従事者にも生じることがあります。こうした判断は、治療可能な疾患、薬の副作用、うつ病、または感覚機能の低下を見落とす原因になります。診療で単に根を取ったからです、という説明を受けた場合は、次の内容を具体的に尋ねることができます。正常な老化と判断した根拠は何ですか？除外すべき他の原因は何ですか？ どのような変化が現れたら再び受診すべきですか？機能を維持するために今できる治療やリハビリテーションは何ですか？健康的な老化の目標は、すべての変化をなくすことではなく、治療できる問題を見逃さず、可能な限り機能と自律性を長く維持することです。